沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、初恋は小学1年生の頃でした。330ショート、
保育園の時の写真に嫁さんが写っていたサコムです。
よろしくお願いします。小さい頃から実は縁があったと。
縁があったけど知ったの高校の時。
すげえ。
びっくりする
。すごいな。その話を今日は、違いますね。今日はそれじゃないと、はい、本日は一丁両断スペシャル後半です。サコムさんにいろいろ話聞いていきたいと思います。それではたっぷりとお楽しみください。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお届けいたします。さあ始まりました、一丁両断スペシャル後編ですね。
後編ですね。
前回もあの一丁両断スペシャルで埋め立て地について詳しく聞いていたんですけども、
釣りの話とかも交えながらっていうの、ちょっとあのこの前のやつで少し足りんかったかなっていうので、まあ、もうちょっと、ね、今、話聞きたいっていう、
そうですね、
ことだったんで、
はい、
で埋め立てっていうのが2種類のパターンがあって、
え、まあ前回は、
大きく言ったら、
はい、
で大きく言ったら、使うために埋め立てするっていうのと、
はいはいはい、
実は、土が余ってしまって捨てる場所がないから埋め立てっていうパターンがあって、
これが2種類目。
2種類目
はあ。
それが上がり浜とか潮崎とか豊崎とかっていうのは、あれ船を通すための道を、うんうん、安全に通すための道を作って、
はい、
その道で、掘った土っていうのは、
はい、
海水が入ってる。
はい、海水が入ってる。
もともと土木のエンジニアだからあれだけど、
はい、
水は抜くことはできるけど塩は抜くのは難しくて、
土から、
でその塩分が入った状態でそれを陸に使ってしまったら、はい、土として使ってしまったら、はい、塩害が起きてしまう。
塩害、
あの近くに畑とかない？
あります。
お家畑とかない？
僕ら南部なんでいっぱいあります、畑、
畑に塩が入ってったらまずいでしょ。
確かに農作物とかね、あの枯れたりとかしまいますから、
だから塩っていうのが入ってる土は陸側に基本的に使いにくくて、
はい、
で結局捨てる場所ってどこかあった、浅い海に埋め立てをして、でその上に有効利用するために、
はい、
例えば商業施設作ったり住宅地作ったり、まあ、住宅地作るんだったら学校もある、そのための道も必要、橋も必要、で海側の方は人工ビーチも作ろうと、
は
い、でそれは全体的に埋め立てなんだけど、はい、じゃそれは船を通すための、
なるほどね、あ、じゃあ船を通す道を作るために、まず道作るとして、下の土を掘ると、
そう
でその土を埋め立て地に使う、利用する、
切り土盛り土って言ったから、
はい、
土を切る、取るのを切り土、盛るのを盛ったり埋め立てしたりするのは盛り土っていう、
は
い、でそのプラスマイナスが単純な、あのこれだけ掘ったらこれだけ余るよ、これだけ必要だったらどこから取ってこないといけないよっていうのは、
はい、
そのあんだけ土を使うわけだから、
なるほど、
でそれをこう、じゃあ沖縄の場合って周りリーフで囲まれてて、
はい、
大きな船が通りにくくて、で小さい船ももちろんリーフの間からこう通ってくときに結構ヒヤヒヤしながら船入ってくんだけど、
はい、
大きな船になればなるほど沖縄って入りにくくて、
はい、
で大きな船を通すために、土砂を掘ったら、はい、今まで本土で、
はい、
荷物を積み替えて沖縄とかに持ってきてたのを沖縄で積み替えれば、それ仕事になるんですよ。荷さばきっていう仕事になって、
はいはいはい、
でそれを支援する会社とかがいっぱい生まれて、
はい、
それって物流っていう経済ができるわけ
です、そうですね、経済的に、
でそれをやるためにはどうしても航路を掘らないといけない、
はい、
すると必然的に埋め立てができてしまうっていうのが、まあ、沖縄の現状としてあるのかな。
これ、まあ、この問題についてはどうなんでしょうか。
あ、方法、あ、解決策、
解決策という
のは思ったのが、よく思うのが、
はい、
あの埋め立て地かさ上げすればいいのになと思って、
かさ上げ、
高くするわけ、今3メーターぐらいで全部設計してるけど、
はい、
あの東日本大震災とかもうあんだけ津波見てるわけだから、
はい、そうですね、
高くしちゃえばいいんじゃないかな。
なるほど、
埋め立て自体を、そしたらその分土いっぱい置けるから
津波対策にもなります
し、航路を掘ってその土を高く積むことで、はい、横に広げない、今あるもう埋め立て地以上はできるだけ増やさないようにしましょうっていうのができたら、自分は結構それで、対応ができるんじゃないかなと。でその上を使うようにしたら津波対策にもなるし、
確かに、
まあ、一石三鳥ぐらいじゃないかなってちょっとだけ思ったりして、
はいはいはい、はい、
でまあちょっと埋め立ての話ばっかりしてるから、じゃあ釣りの話にまた戻ろうかな、うん、
まあまあまあ、はい、そうですね、
うん、でその埋め立て地も含めてなんだけど、はい、結構その海岸ってこう作られた海岸、
はい、
テトラポットがこう、あ、テトラポット商品名だからあれだけど、ショーハブロックっていう名前で、みんなテトラポットって言うんだけど、はい、あれは一つの商品名で、はい、でショーハブロックっていろんな形があって、はい、その上でこう釣りをしていて、
う
ん、
ね、
怪我をするっていう方結構多くて、自分も実は一回落ちたことあって、
あっちの下に落ちたんですか、
うん、ちょっと落ちて、で結構いろんなところ切ったから、もう怖くてから自分も登りきれない、
うわ怖いわ、
テトラポットの上にあんまり登りたくない、もう膝が震える、
あっち怖いっすよね本当にね、
うん、怖い怖い、だいたい埋め立て地ってそのリーフを埋め立てちゃうから、はい、もろに波が来てしまって、はい、外側っていうのはだいたいそのショーハブロックでこう、
うん、
固めてるっていうケースが多くて、じゃあそのショーハブロックのところが、うん、やっぱり管理者、その埋め立てして事業をして、
はいはいはい、
まあ、県だったりとか市町村だったりするんだ、はい、じゃないかなと思うんだけど、やっぱり事故があったら困るから、
は
あ、で実際に釣り人はそういう落ちて怪我をするとか、はあ、死亡事故だったりとかが、
は
あ、転落して海に落ちて亡くなるっていう方がいて、
うん、
どうしても釣り禁止っていうのが増えてきてて、 あとは、マリーナの入り口とかも船にこう、糸が絡んでしまって、あれペラに絡んだら結構厄介で、
あ、後ろのプロペラ、
うん、プロペラに絡んだら、で中にどんどん、ナイロンが入って、糸、ナイロンとかのポリエチレンが入ってって、はいはいはいはい、それがギア壊したりとかするから、
あ、
だから結構、ね、釣り、船やってる人からしたら怖いところがあって、
は
あ、釣りのやる人からすればいいポイントができたと、はあ、で埋め立てしたところって意外と魚釣れて、
あ、そうなんですね、
うん、魚が集まるようになってて、でそれってやっぱりそういう埋め立てしてから環境が崩れたっていうのもあるんだけど、はい、そこの場所、新しい場所には割と生き物が戻ってくるってまた不思議な、ま
あ、いい部分もあるというか、う
ん、まあ、それがやったからいいかっては言えないんだけど、釣り人からしたら新しいポイントができたぞっていうのになって、はい、結構有名なポイントはあの埋め立て地の外側にあったりして、
いろいろあるんですね、
うん、だけどそこで事故が起きるもんだから、最初からもう立ち入り禁止、釣り禁止っていうのがもう貼られるのが最近ケースが多くて、釣り人のせいで釣り禁止になってるってとこあるから、
うん、
だからなんか釣り場所を守るっていうためにそのやるべきっていうのが、
はい、
なんか埋め立てもできるだけ
はは。
ない方がいいかもしれないです。だけどやったらやったでいい場所にはなるんだけど、
ね、はい、
新しいポイントができたってわーってみんな攻めて、そこが潰れてまた次わーって見つけたよってわーって攻めて、潰れて新しい道具ができてそこを攻められるようになって、一時釣れてまた徐々に釣れなくなっていって、それの繰り返しだから、
繰り返しですからね、
うん、海の中とかも前にほらどっかの社長が来てから、はい、売り出してた機械が
ありましたね、うん、どっかの社長がなんかモノマネしてね、
モノマネしてから、あれはまさに
掃除機、
うん、掃除機を、
海中掃除機
っていうのは本当はやることじゃないのかなとか思ったりしててから、
確かに、
うん、でやっぱり魚がいるっていうところにはやっぱ魚の餌になるものが必ずいて、
うん、
でその餌になるのがいて、それの供給する元っていうのが必ずあって、
はい、
そこが良くならないといけないから、それでこの前フライフィッシングの話をして、これほら虫っていうのがいて、
はいはい、
虫が育つ場所があって、
はい、
この虫はこのなんていうかな、葉っぱとか落ち葉とか、
はい、
あの食べたのが水の水面に上がってきたりとか、
上がってきて
浮いてきたりとか、
それを
食ってたりとか、あとは周りからバッタとかが落ちて、
はい、
それを食ったりとか、それがやっぱり場所があるっていう、釣り場所が
豊かさっていうの、もうそういった場所も今少ないですもんね、うん、やっぱり
本当は探したら意外とあって、
はいはい、
で自分もあさと川の話をよくやるんだけど、
はいはいはい、
そのあさと川っていうところも人間が流してるその汚れとかっていうのを、うん、生活の栄養の元にしてから結構たくましく生きてる生き物が多いから、だからあの川って魚が多いんだろうな
と
信じられんぐらい、
なるほど、
うん、
強いんすね魚たち、
うん、意外と生き物っていうのはなんていうかな、そういう力強さもあって、自分は結構好きで、
はい、
あの年の中でカワセミってあの綺麗なブルーの鳥が、
はいはい、
キングフィッシャーズから餌を魚を食べる、
食べに来る、
うん、鳥がいて、
はい、
で巣が掘れないから、
はい、
壁に、壁じゃない、土手に巣を作るんだけど、穴掘って。それがもうコンクリートで掘れないもんだから、あの、水抜きのパイプに。
あ、あの中に。
うん。巣を作って住んでたりとか。だから、だから今度、工事するっていうから、できればカワセミブロックとか入れてくれたら、もっとカワセミ増えてくれる。
あ、確かに。
で、川見る人が増えてくれれば、ちょっとゴミ捨てるのやめようかな。
そうですね。綺麗な川見るだけでも、ゴミ捨てにくくなりますもんね。
みんな汚い汚いって言うから捨てるんだろうな。で、釣り人が一番すぐできるのっていうのは、何よりも、まず事故を起こさない。
確かに。
安全装備をつける。はい、で、安全装備をつけた上で、
はい、
ゴミは絶対に捨てないっていう。
捨てない。
うん。ことをしないといけないだろうな。
もう基礎中の基礎を。
うん、本当に。
ずっとやっていけば。
やっていけばいいんだろうな。
こういう大、自然のいい川とかも釣り場が増えていくと。
うん、そうそうそう。だからそれはやるのは誰かって言ったら、行政がやるのかって言ったら、行政も素人なわけでしょ。釣りに関しても詳しくなくて。
確かに。
で、実際釣り歩いてる人が、しっかり見てたら、
はい、
結構気づくことが多い。
いろいろと。
うん。あ、こんなところでこんなの食ってんだなとか、このエビはどこから、この時期になるといるけど、何食ってんだろうとか、
はい、
あ、こんなの食ってるか、こういう場所が大事だなとか、
う
ん、この鳥がいるってことはこんなだよなとか、
いろいろ考える。
考えることができるから、だから今、釣り業界自体がちょっと、自分がなんかちょっと不安だなと思うのは、どんどん道具も出るし、メーカーも新しいメーカーができて、
はい、
新しい道具がどんどん売れてってことはしてるんだけど、
はい、
みんな道具に行き過ぎてしまって、
ほう、
その自然を楽しむっていうことを、で自然のを、観察して、じゃあ自分たちで自然を守っていこうじゃないかって。
なるほどね。
釣り場を守っていく。まあ、自然っていうのは人工的なところにも自然が出来上がってたりするもんだから、
はいはいはい、
そういう場所を大事にしようじゃないかっていう気持ちが湧いてくるのが、なんかちょっと、後回しになってる気がするな、
うん。道具に関してはもう昔と比べたら今の時
代もいっぱい、うん、もうそうそう。あるし、なんかルアーとかでも比較にならないぐらいあるし、何もかもが進化してるから、それを、釣りが好きな人が、そのメーカーが好きだからって、いっぱい魚釣って、ブログとかに書いて、こう、テスターとかモニターとか、そういう人いっぱいいて、それはそれで、業界が盛り上がることによって嬉しいことなんだけど、もっと、ね、そういう、なんか、釣り場ってなんだろうっていうのを、ああ
そこ以外のところに目を向けたりとか、うん、
向けてよく書いてくれたら嬉しいなと。
はあ、
本土の方で、
はいはい、
その釣り場のマナーが悪すぎて、はい、釣り場がなくなってしまったよって書いてくれるそういう、モニターさんテスターさんメーカーの人もいたので、
はい、
もうその方のブログ読んでからとっても感銘受けてから、
は
あ、素晴らしいです、あなたみたいなところを私は使いたいと、
は
あ、メーカーどんどん利用したいから頑張ってくださいねって友達だった人もテスターさんもいるんで、
はいはいはい、
そういう人たちもちろん沖縄にもいるし、
はい、
で今度ゲストにそういう方たちにどんどん出ていただこうと思ってますので、ね、それをやりたいなと、
いろいろ話聞いていきたいと思います
けども、はい、
はい、というわけで本日は一丁両断スペシャル後編でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エンディングということで、実はですねこの沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート今日で1周年迎えるということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。本当にね1周年も
1年も続いたんだね。
そうですね、最初はめっちゃ緊張してました。もう最初の放送は聞けないです
もん、
う
ん、自分も聞くの怖い、
恥ずかしくて、うん、ちなみにまあ今日の内容と似てるんですけど、釣り人たちのこのマナー講習会とかそういうのはないんですか、
うん、ああだからマナー講習会っていうのは実際あんまり行われてないんだけど、釣り大会の中とかでこういうマナーっていうのをしっかり教えるっていうのがもっとできればいいんだろうなと。で実際にうちだったら企画に携わったやつでは、あさと川環境釣り大会とか
ありますね。
あと久米島の外来魚釣り大会とかでは、
はい、
その話をしてるんで、
はい、
講習をやって安全とかマナーとかの話を十分に入れると、うん、はい、それが伝わってるのかあったら絶対的に伝わってるとは言えないかもしれないけど、
はい、
絶対プラスにはなってる
んで、そうですね、うん、こういうことをやるにはもう絶対プラスになれますから、
なるし、でまた大事な講習会があって、何よりもフィッシャーズゲートを聞いてもらえれば、
そうですね、
うん、そういうのをやっぱね、
そういうことを伝えるためのラジオですからね、
番組だから超過ばっかり追いかけるよりも、なんか今からやっぱこの番組ってこれからの釣りを楽しむための番組だから、
そうですね、
うん、新しい釣りも紹介しながら、
はい、
安全とかマナーとかこれからの釣り場を育てていくためのなんか提言っていうか ね、
はい、そ, うですね、
そういうのができたらいいのかなと。
これからもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあというわけで、次回の放送はですね8月15日木曜日ですね夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手は330ショート
サコモでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細は台風 FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。